タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして解説をしていただいています。ということで今週はベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、どうも久しぶりです。
お久しぶりです。
3週間ぐらいまた会いちゃいました。
あ、そうですね。
今週もよろしくお願いします。
はい、応援してください。ぜひ、はい。もう気がつけば10月ですね、井上さん。
本当ですね、はい、1年早いですね。
早いんですよ
本当にね。なんでこんな早いんですかね。
嫌になりますね。なんか年を取ると早く感じるらしいんですけど、うん、どうですか井上さん最近。
いや私ね30代から1年早かったですね。
私もそうなんですけど、
なんかね新聞記者にとってね、はい、やっぱり正月原稿ってのがあるんですよ。正月のくだらないように聞こえるんだけども、うん、元旦の日経新聞の一面にニュースを出す、は
い、結構重要じゃないですか。
これはね競争激しい。
あ、やっぱり
本当に。だからね私なんかね11月ぐらいからね、大きなネタね、
はい、
取材先には一切言わないと、もう頼み込んでね、
はい、
あと一つ我慢してくれと。でもう一つは独自ネタでしょ。結構なニュースだと元旦からその企業の広報さんは各メディアからこう取材というか確認殺到するわけ。
そうです、
ね、すごい迷惑かかるわけよ。だから事前にね、だけどもお願いしますと言ってね、それが年中行事になっちゃったんで、本当に早かったですね30代から。
そうです。
あ、今54歳だけど、もうなんかね20ヶ月ぐらいの感じだね。ここまで
1年が1ヶ月のような、
うん、あ、もうすぐ死にますね私ね。
何をおっしゃいます10月に入りましたので、この日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、
あ、
プチリニューアルしちゃったんです。
あ、そうですか、
や
っぱり日々これ改善だからね。
そうですね、
うん、
進歩しなければいけません。
い
ということで新コーナーを作りまして、今までの今週のヘッドラインのコーナーと今週の3つの審議のコーナーを合わせまして、日経ベリタス今週のパワープッシュ。
お、すごいなそれ。
これどなたが名付け親
なんでしょう。いや知りませんが、あれですね、もう今週の1押し2押し3押しぐらいまでこう押しまくってしまうというですね、あの新しいコーナーっていうか何が違うのかよくわからないしかも心理がなくなったっていうのがちょっと寂しい気がしますね。
そうですね、うん、どこかで復活するかもしれませんから。
やっぱりあの、はい、心理をね、お話ししてるつもりなので、ぜひあの引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、はい。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。この今週のモヤモヤのコーナーです。今回はチリ生むイオン電池さん、30代男性会社員の方からリクエストいただきました、童謡もみじのように紹介してくださいということで。
歌お上手ですよね。
そうですか、
はい、
頑張ったんですけどね、やっぱりどうしてもどこかからよれるんですよ。
日本の歌、心の歌みたいなね、
はい、
よかったです。
気持ちを込めました、
はい、
ありがとうございます、
はい、私もダウンロードしております、
はい、さあ日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、はい、最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの井上さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤです。さて井上さん、
はい、
今週私が伺ってみたいのはズバリこれです。 民主党政権、
はい、
先月の16日にスタートしましたから3週間ほど経ったということになるんですが、はい、鳩山内閣発足時の支持率は 75%
高いですね。
非常に高かったんですよね、はい、これ、小泉政権の発足時に次いで歴代2位なんです
よ。歴代2位ですね、非常に期待が高い。
そうですね、そうして多くの国民の期待を背負って船出をしたわけなんですが、もうスピード感がありますねこの政権は。
あ、そうですね、はい、ただしねやっぱり、ジャーナリストの立場から拝見してると、はい、今はまだやっぱり高揚感が先に出てね、新政権交代した、それぞれの大臣が、まあ、やりたいことをもう言ってる段階と、やりたいことを言うだけだったら誰でもできて、それをやっぱり財政の中に、落とし込んでいかなきゃいけない、これはこれから大変だというふうに思いますね。あれもやりたい、これもやりたい、はい、いいじゃないですかと。
毎日のようにいろいろなテーマがニュースになっているわけなんですが、特に井上さんが注目するものありますか？
やっぱりあれですよね、先週で言うと、
はい、
2016年の、オリンピック候補地の宣伝の鳩山さんの演説ね、
はい、
英語上手ですね、さすがですね。
あ、そうですか。
聞かれました？
私も聞きましたが、うん、英語がうまいか下手かっていうところまでを判断するに至ってなくて、
はい、お上手だと思うんだけども、一つだけね、あれはね、顔がずっと真面目でやっぱり引きつってらっしゃっていて、
まだちょっと緊張なさってました、
うん、プレゼンテーションだとね、はい、逆に不安になってくるよね。そんな肩に力を入れてじゃなくて、やっぱりアメリカ経験も長いんで、やっぱりジョークなんかを混ぜながらやんないと、はい、あれはちょっと真面目すぎた、で肩に力が入りすぎていて、いわゆるプレゼンテーションとしてはねちょっと残念だったかな。
あ、そうですか、
うん、でも中でもう一回ね、真面目の証拠に、国連でも明言された、温暖化ガスの排出量、
はい、
1990年比で 25% また明言してましたね。
そうでしたね、
うん、
ということはこの 25% CO2 を1990年比で削減する2020年までに、はい、ということですが、こちらに注目されている、
はい、そうですね、
はい、
どうやってやるのか、
これ厳しいですよね。
大さんどう思います？
よく言われますのがメタボな方が、
はい、私です。
大さんメタボな方が体重を減らすのは簡単だけれども、すでにスリムな人が減らすにはどうすればいいのって言われますよね。
そう、メタボな方が体重減らすのは難しいですよこれ。
あれ、そうですか
去年ね、だからほら今健康保険組合のあれでメタボ検診って企業結構やられてる企業多いじゃないですか、で私当然体重なんだよね、行っちゃうと90キロ、はい、去年ねメタボ検診終わるときに一生懸命やった、
はい、
87キロ落とした。
お、3キロ減って
今90キロ。
あ、戻ってます。
あ、そういう冗談言ってる場合じゃなくてですね、
うん、
例えば業界別に排出の上限を決めて、
はい、
あとはそれで排出権取引みたいな、はい、取引を絡めてやるキャップアンドトレードとかいろんなことが言われてるんですが、これね合理性を欠きますよね、半端じゃないから。
25% も削減、
いやこれだってもう突出してるもん、先進国の削減目標として、
これはね、鳩山イニシアチブという意味ではこれぐらいの数字を出すっていうことで、世界中にインパクトを与えるということは必要だったのかもしれないんですけど、もうこれが実現できないと、
うん、国際公約違反なんで、それは鳩山政権追い込まれるでしょ
う
ね。
そうなりますよね。
これちょっとしたニュースなんだけども、これをやるために誰でも分かることが一つあるね。これを本当にやるんだったら、
はい、
自動車の、はい、から出る、温暖化ガス、これ抜本的にまるっきり違う自動車社会にしないとできない。これがこの 25% の本質ですよ。
例えば電気自動車などにそっくり変えてしまうということですか？
ピンポンです。で鳩山政権のね今中でこれまだ報じられてないんだけども、一つの案として浮上してるのが あるんですよ。だからそのある議員さんからちょっとお話ししてる時にね、
はい、
いずれ表に出てくるかもしれないんだけども、
はい、
2030年に 2030年、
はい、
新しい新車、
新車、
発売する新車の、
はい、
なんていうかな、一種の規制を限りなく強めると。分かりやすく言うと、
はい、
2030年以降、国内で発売する自動車、基本的に電気自動車か燃料電池車、
はい、ガソリン車は
もうその時になくす。
うわ、2030年っていうことは、
だからこれ2020年でしょ、
はい、
これはだから政策としては結構いい目標なんですよ。だって2030年っていうのは今から20年後だ。
そういうことですよね。
準備できるでしょ、要するに、
はあ、
でおそらく2020年にはそういうプランを立てると、どんどんどんどんガソリン自動車が減っていく、
シフトが進むシフトが進むと。
あとで四半世紀あるんだ。
四半世紀、
そういう政策をどっかで民主党さんは打ち出してくる可能性が極めて高い。
うわー、となりますと自動車メーカーは大変ですね。
だけども彼らもずっとここ5年10年やってきたものは、はい、ハイブリッド車を作って、その後に燃料電池車っていうね、水素を使うやつね、
はい、
ある外国のメーカーさんは水素自動車を作ろうとかで、最近は石油会社ね、
はい、
ロイヤルダッチシェルだとかエクソンモービルとか、彼らもいずれガソリンが使われなくなる時代が来るという、これを本気でやり始めてる、
はい、
これが世界の一番大きな流れになってきて、2030年にある目標、なんといっても20年の準備期間がいるから、
はい、
これが政策ですよね。でそういうふうに私がねしたいと思ってるわけじゃないですよおそらく民主党さんはそのぐらいの政策をどこかでちゃんと国民と世界に示さないと納得、誰もしない、自動車のところにね、きちんとした政策の、くさびを打ち込まない限りは、
はい、
これは真っ当な議論では進まないというふうに思います。
その時どの政党が政権を取ってるかも分かりませんけど
本当ですね。
ただ地球のことを考えた時は、やはり一貫してこういう政策は続けていってもらいたいですよね、
そうですね、
はい、
はい、
さあ以上マリコの今週のモヤモヤでした。
今巷で話題のライフネット生命、昨年5月の開業以来申し込み件数が伸び続け、今年の8月には保有契約件数が1万件を突破。その秘密は何といってもその保険料の安さにあります。インターネットでの生命保険の申し込みを実現することによって余分なコストをカット、その分保証は十分確保しながら業界最低水準の保険料を実現。どこよりも正直な経営を目指し、業界に先駆けて生命保険会社の運営経費にあたる付加保険料率の全面開示を行っています。2009年5月24日号の日経ベリタス掲載、プロに聞いた入りたい保険ランキング死亡保障部門で家族への保険が第1位に選ばれるなど、保険のプロからも支持されています。また6月には携帯電話での保険申し込みも日本で初めてスタート。今注目のライフネット生命でご自分の保険料を見直してみませんか。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは新コーナーであります、日経ベリタス今週のパワープッシュ。今週発売中の日経ベリタスの中から井上さんに注目の記事をご紹介、そして解説をしていただきます。
は
い、まずは今週の関東記事からいきましょうね。乱気流に備える、市場を動かす基軸材料をつかめとありますが、これはどんな話題なんでしょうか。
はい、先週末にね、日経平均株価が1万円を割り込んで、株がこれからどうなるんだろうと、はい、いうことをですね、メインのモチーフにして、じゃあ為替はどうなるんでしょう、
気になります、
あと金利はどうなんでしょうと、要するにマネーマーケットをですね、この瞬間にこの GO で、
はい、
総ざらいしてみようという発想です、
はい、
やっぱりね、ニケベレダスニュースに強い投資の週刊の新聞だということで、 あくまでニュースで、これはだからね、さっき、見てたらね、今週は考慮時間ってあるんですよ。全部の原稿が上がって OK っていうね、はい、大幅に遅れた。
あ、ということは
もう引っ張りに引っ張ってね、
いいものを作ろうと。
はい、
そうですか。
今週も頑張りましたね。
はい、井上さん、この10月は荒れるって言われているって本当ですか？
このベルタスの第一面に、その記事が載ってるんですけども、はい、10月っていうと、年配の投資家の方は、ブラックマンデー、1987年10月19日、
はい、
株式大暴落というのが、頭に、頭によぎってくるんですけども、
これも10月
だった、だけどこれをね、過去25年間、まあ、さっき四半世紀の話したけど、四半世紀で日経平均の振れ幅っていうんですけども、前日に比べた騰落率が 5% を超えると、
はい、
これ 5% を超えると、上がってる局面だとの大幅だからし、下がってる局面の大幅は安なんですよ。一般的にはね 2% を基準とされてるわけ。だから 5% っていうのはもうなんとかな、もう急上昇で、
とんでもない、
一般的にはね。去年のリーマンショック見たとか、こういうのが何回かありましたけどね。で、25年間そういう日が月別に何日あったかと、いうことを調べました、
はい、どうだ
とすると、これ見てください。10月は18日もあるということなんですね。
他の月は、
これはここの月別こうだから、10月だけがもう、
あれかな、これ今棒グラフがあるんですけども、
倍以上です。
突出してますね、はい、10月だけ。どうしてですか？
これはですね、10月っていうのは、マネーマーケットに詳しい方はもう常識になってるんですけども、一つはね、ヘッジファンドって分かりますかね、やっぱりグローバルマネーの今の主役ですよね、サブプライムローン問題、
はい、
世界金融危機の一つの引き金を引いたセクター、金融セクターなんですが、本当に大きな巨大な金融資本なんですが、決算期を迎えてですね、いろいろ手締めをしていくということで、だから売っていくと、売って現金化して決算、しなきゃいけないんでね、手締めをしていく月であるというのと、もう一つはね、カルパスって知ってますかね、アメリカのカリフォルニアアイウェオイウェオウェオイ滑舌悪いですね、
とんでもないです。
カリフォルニア州の退職年金の大きな年金基金があるんですよ、はい、カルパス、はい、アメリカ最大です。どのぐらいでかいか言いましょうか、
はい、
WTI っていうアメリカの石油のマーケットあるでしょ、
は
い、
ウエストテキサス、
はい、
インターミディエイト、
素晴らしい、ピンポン、
覚えました、はい、
カルパスの運用資産って、そこの WTI の市場で2倍あるんですよ。これはあまり知られてないんだけども、昔ね、
はい、
世界同時不況に陥る前に、世界経済が上り調子だった時に、原油が1バレル147ドル、何が起こってんだとみんな思ったじゃない、
はいはい、
今のことを分かってる人から見ると全く不思議じゃない。だってカルパースとかの一部の資金が原油市場に、ね、株式とか債券とかからシフトされるだけで、はい、こんななっちゃうわけですよ。
そんな影響力を持っているわけですね、
う
ん、
カルパース1年金でそうだから、その年金が一斉に10月っていうのは、はい、今年で言えば、今が2009年だから、
はい、
2010年の運用方針を決めていくから、一旦手控えてくるんだな、ここも。で、世界のグローバルなそのマーケットプレイヤーたちはやっぱりその巨大な年金資金がどう動くかっていうのをみんな見てるわけ、はい、だからやっぱりね、模様眺めになってちょっとすくんじゃうっていうかね、売買代金がね減っちゃうんですよ、見事に10月に入ってからですね、9月末からアメリカのマーケット株式市場もギューッとボリュームが減ってるし、日本株も商いが薄い中で落ちてると、
うん、
これがポイントなんですよ。だから、そういう理由でね、10月は荒れ相場になる、荒れ相場なんだけど、ここ数年は商いが薄くなっているということで、少ない、だから投機的な動きに資金が入ってくると、それで下げたり上げたりしやすくなっちゃうということなんで、そういうふうに基本的に見てほしいということですね、ここ10月の最初の何日間というのはね。
わかりました。 日本の市場を見てみますと、はいはい、その他にも要因ありそうですよね。
そうですね、それで今回の特集はですね、タイトルの乱気流に備える市場を動かす基軸材料をつかめと、はい、まあ、基軸材料って言ってるのは注目点を日経ベリーズとしたこういうところに置いてるということで、いくつか紹介されてさせてもらってます。
はい、基軸材料、
はい、いろいろご紹介してる紙面ではね、
はい、
一つは、まあ、だからその今の魔の10月と書いてありますけど、10月に、あまり振り回されないということで、
はい、
これは私の意見なんだけども、最初はあれですね、やっぱり11月の相場をですね、
はい、
見ていくといいんじゃないか、落ち着いて、
はい、
今と投資判断してほしいというふうに思いますね。
11月の
相場、うん、だから10月に入るとさっき言ったグローバルなヘッジファンドとかですね、年金も少し動きが出てきますんで、トレンドが分かると。これでさっきの続き、
はい、
今石油は原油はどのぐらいに、の水準にあるかというと、はい、1バーレルやっぱり70ドル、
そうですね、WTI、
落ち着いてますね、
うん、
70ドルっていうのは極めて平常、常識的な水準です、
う
ん、だって147までいったんだから。
そうですよね、そんなことがつい、うん、1年ちょっと前ですよね。
そうですね、うん、もしヘッジファンドとかですね、そのグローバルな年金基金が、もっとここは、商品に振ろうと、
はい、
世界経済の、新興国の成長なんかを見てですね、商品相場の方にのシフトしようとすると、そこはスルスルと上がっていくはずの、今わかんない11月以降で、それがある程度収まっているとやはり株式市場にオーソドックスに戻ってくる可能性が極めて高いということで、11月の動きを見ましょうというのが一つですね、
はい、
であと日本株はその時同じ11月でも、これから先、これから2ヶ月間ぐらい外国人の買いがどの辺どのぐらいまで戻ってるかということ、これはね詳しく紹介してあります、
はい、
ずっと今年はね外国人春先からですね戻ってきたんですよ、
はい、
ここへ来てですね、今の株の調整局面だと、外国人がやっぱり売り越しにまた転じている、
はい、
うん、でこれが戻ってくるかどうかが東京の株式市場もかなり大きなポイントになるんで、これを見ましょうということに、これが一つ目、
はい、
二つ目は企業業績ですね。いつの時代も、株式市場の主役は銘柄です。企業ですね。で企業業績 の、 発表が、まあ、第2四半期の、ね、3月期決算 の、 会社は、今月末から11月の中旬にかけて、トヨタソニーとかですね一斉に来る、
はい、
この時に、まあ、これもいつもお話してるんだけども、今期の中間期とか第2決算 の、 累計期間っていうのがあるんですけども、4月から9月、これをどのぐらい情報修正していくか、あるいは通期の目標をどのぐらい変えてくるのか、あるいは記者会見で今後、まあ、2011年3月期で遠いように思われるかもしれないけど、株式市場そこ見ますね。それも今週のペータスに書いてあるんですけども、はい、次の決算期、にどういうトレンドで、企業業績が回復していくのかと、これがね見えてくるんですよ。ここが一つの大きなポイントになりますね、
はい、
その時に最大の目下ポイントは為替ですよね。これは急速にやっぱり円高に来ちゃってますよ ね、
それはどう影響するんでしょう。
これはね今期の今走ってる計算機で言うと、まだあれ中心レートが輸送レートっていうのが企業にはありますよね、
はいはい、
事業をグローバルに事業を展開する上での、1ドル何円で、業績予想を立ててるかと
想定買わせると、
うん、そうですね、はい、これはまだね95円ぐらいかな、日本を代表する企業でいうと平均でいうとと
なると90円
今の88円とか89円っていうのはしんどいですよね。でこれが今短期的には非常に外国人も買いにくい、外国人の投資家、外国の年金とかね、ヘッジファンドとか、外国の日本株を買う投資家はね、まだその 思考が支配的なのね。円高になると日本を代表する輸出産業は、業績的には非常に厳しくなるので買えないということが出てくる。11月になると自動車産業が電気とか機械産業、日本を代表するその製造業がどのぐらいの回復力を示しているかと、どのぐらいの為替に対するその抵抗力を持っているか、大体見えてくるでしょ。ここがポイントですよね。はい、それが2つ目かな。あと面白いのはね、これ面白いですよ。上海株よりも香港株と連動してる、連動性をね、深めてるんで、日本株、香港株を見ましょうというのが記事に、見出しに出てますね、
はい、
これ上海はね、皆さんご存知のようにまだ開放されてないんですよ。中国以外の海外の投資家に対するその一種の規制がまだ色濃く残ってるんでね、それよりもグローバルマーケットにもさらされまくっている
香港の
日本株ってアジア株のね、
連動しやすい、
はい、というようなポイントがいくつかありますね。
あとは専門家の見方もずらりと載っていますね、
はい、でこれを見ていただいても分かるんだけども、
はい、
株、東京株でいうとね、日本株でいうと、9000円から1万2000円程度の、
はい、
レンジで予想されてますよね。専門家
の3市場予想レンジです、ね、
これ考えてみてください、
はい、
今の直近の株安が始まる前と全く同じ。円ドルの方も80円から102円、これもあんまり
幅 が,、
うん、幅が広いのとあまり変わってないし、はい、極端に、円高ドル安が進むということは、考えてないですね。
そうですか、
うん、で金の方も 1.3% 前後のところも上昇
が 1.3% 前後
の水準なんで、専門家の方々はこれはぜひね、お読みになっていただきたいんですけども、専門家の方々はかなり落ち着いてますよね、
今は冷静に見ているわけですね。
うん、円ドルでいうとね、こう円キャリートレードって、
はい、
低金利、超低金利、ゼロ金利だった時に金利が安いから円を借りますよね、
はい、
投資家の方で、それを高金利の通貨とか、株式、国の株式とか、そうすると差が取れますよね、それが今猛然と起こっちゃってるわけ、ドルキャリー取引。
だって
FRB がやっぱほとんど実質のゼロ金利の政策を取って、でこれもこれはね、借りたものは亀井さん の, 中小企業 の, 論と全く関係ありませんが、借りたものは返さなきゃいけないんだ、やっぱり。
そうですね、
借りたものは、
はい、
ということはそれを最終的にはドルで借りまくった人を返すでしょ、返すときにドルを買うんですよ、だから猛然とその時はドル高が進んでいくわけだから、今 の, 短期的にね、円ドルで言っても、このまま一本調子では続かないと、
そういうこと
ね、いうことはね、専門家の方はみんな皆さん認識されてますね。それも書いてあります、
はい、
はい、ありがとうございます。
しっかり勉強します。
ぜひ読んでください、
はい、さあそれではその他の記事もご紹介しましょう。まずこの見出し、インデックスを見ていて私が気になったのはこちらですね。14面の、
はい、
日本板ガラス前社長チェンバース氏に聞く日本の小習慣、ビジネス習慣ですね、国際展開に適さぬ人事評価、リストラ、在任1年余りで痛感した溝とあります。
これはですね、
はい、
日本板ガラス、ガラスメーカー、日本を代表するガラスメーカーの一社ですよね、だから規模で全然相手の方が上だったイギリスのピルキントンっていう会社を買収して、
はい、
さあこれから国際グローバル展開を本格的にやるためには、ピルキントンにいらっしゃったチェンバーさんを日本の日本板ガラスのですね、社長さんに迎えて、
はい、
これからグローバル展開するぞと、いっぱい新聞、日経新聞書いたんですよ、
はい、
ただですね、就任から1年経ったら突然辞任されて、家族の問題、要するに単身赴任になっちゃったみたいなんですね、はい、なんでこれじゃいけないということでですね、ちょっとイギリスに帰らせてもらいたいということがですね、辞任の記者会見の時もそうだったんですが、それからあまり、注目をもう集めなかったんですけども、単独インタビューをしてましてですね、はい、これで理由は家族問題なんだけども、日本の企業の経営スタイルっていうのはやっぱり ご本人かチェンバスさんが見ると相当異質だったということをですね、はい、本音をやっぱり語られている。だからこれ面白いですね。
本音が聞けてしまったわけですね、
うん、でまず第一はね、やっぱりあのなんやかんや言って年功序列の人事体系があるじゃないですか。これがねピルキントンさんはグローバルかあのイギリスだけども世界中で仕事をされてて、はい、世界中にこう社員がいらっしゃる。で基本的にはやっぱりあの年功序列じゃないですよね、
はい、
それがやっぱりねびっくりした。なんちゅうかなこれすごいこと言ってますよね。言ってこんなこと言っちゃっていいのかと思うけども、何年働いてきたかでその会社でね、
はい、
職務が決まり大きな努力をしなくても昇進できるという状況だったと、自分が社長になる前は、これはびっくり、するという。で要するにやっぱこうなんていうかな成果を上げた能力の高い人を若手でも抜擢するっていうのはグローバルでは常識なのに、はい、日本ではできないぞと、簡単じゃないぞとやろうとしたんだけど半分ぐらい の社員は戸惑ってると、
うん、
っていうのはこれはびっくりしたということですね。もう一つはねこれはいいことをおっしゃってるんだけども、うん、日本企業の経営っていうのは長期的な目標を立てて、はい、その達成に集中すると、
はい、
だからリーマンショックのような短期的にその前提そのものが崩れていく中でも、急にやっぱりこう目の前の問題を対処するということができにくかったということをおっしゃってる。何度も何度も会議を重ねてやっていくとこれ長期的にはいいんだけども、はい、短期的に起きた時は経営者っていうのは極端な話で言うと一人で判断をして一人でその結果を、に責任を持っていくということが必要なんですよ。これがなかなかできなかったと。
対応能力がなかった。
これがなかなか日本企業がこれからグローバル化していくためにはですね、
はい、
そこが必要だというですね、まあ、こういい、ご指導伝達っていうんですか、
はい、
いいこうなんていうかな投げかけをしてもらってると私は思います。
そうですか、
うん、まあこの点で言うとやっぱりあれかな日産自動車のカルロス・ゴーンさん、ゴンさんがね、日経新聞が世界経営者会議というのをやるんですけど、ね、はい、今年も出ていただくんですが、あそこでの発言なんか聞いてみたいですね。やっぱりあんだけの日産の、苦境をこう V 字回復してやられた方が今何をやってるかというね、ゴンさんの場合はねチェンボさんよりも長いということである意味年功序列とかある意味合意形成が難しいと分かってる中で今苦労されてるので、ね、それも聞いてみたいですね。ぜひね。
そうですね、
はい、
楽しみにしましょう、
はい、
今後皆さんの気になる記事ありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください、
はい、
ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井上さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今週まだまだ聞きたいことたくさんあったんですよ。
オリンピック残念だったですね。
東京つい最初通りましたよね、
うん、1回目の東京
ね、1回目はだからもしかしたらいけちゃうんじゃないかって思ってしまいましたよ。私は
この表の並びを見てるとね、1回目で何秒取ったか、はい、もうちょっとかなっていう反面ね、やっぱり 2016年でなんで東京だと、なんでシカゴだと、これやっぱり考えていくと今回はやっぱりリオだったんじゃないのかなと。
そうですね、南米大陸で初めての開催、
なぜ日本で2016年にやんなきゃいけないか、もうちょっとね理論武装して具体的にやんないと環境先進国で 25% って言ってもグッと刺さってこないよね。
まあ、また2016年の4年後、はい、2020年がありますから、そこを目指してまた
2020年
用意していただきましょう。いろいろと
2020年ってあれ 25% 減の達成、
あ、ちょうどそうじゃないですか。それは
来そうな気がするな。そうするとその時の日本経済全体とやっぱり大都市 の、 あの構造、東京を本当にこう作り変えるんだと、
はい、
でそれが政権がね、そういう説得力を持ってほしいですよ ね、
そうですね。20
年日本は達成頑張りますよと、その時に大都市経済っていうのはこうなって、大都市の社会っていうのはこうなってるんだと、はい、交通システムっていうのはこうなってるんだと、これなかなかすごいかもしれないね。
あるべき都市の姿を示してほしいですよね。
はい、
はい、
次頑張りましょう。
はい、はい、次、さあ、じゃあ井上さん、ここでですね、はい、日経ベリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトーク、理解の会を書いてトークなんですが、はい、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいていますのでご紹介しましょう。損切りマスターさん、30代男性会社員の方からの投稿です。
損されてるんでしょうね、やっぱり
この名前はかなり切実ですよ。大江さん、日経ベリタス編集部の皆さん、通勤電車の中で楽しく聞いています。
ありがとうございます。
あまりに楽しいのでついニヤニヤしてしまいますが、周りの人に変な人だと思われそうなので奥歯を噛みしめながら聞いています。
そうですね、周りの人から見るとね、不気味かも、怪しいかもしれないですね。
さて、私は仕事柄金などの貴金属の価格が気になります、
はい、
アメリカ政府が原油市場の規制強化などで金価格の上昇が続いていますが、そこで金の ETF について質問があります。金 ETF 売買がなぜ現物の金価格に影響するのか、現物を購入するわけではないのに影響するのがよくわかりません、どうぞ教えてください、お願いいたします、ということです。この答えは、次回の日経ベリタス本市内でということです。
なるほど、
ここで答えちゃダメです
よ。わかりました、
はい、
じゃあ来週楽しみにしてください。
そうですね、来週日曜日発売の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただきます、
はい、
今回質問が採用されました損切りマスターさんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたしますので、どうぞ楽しみに待っていてください。
はい、よろしくお願いします。
またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたしますので、質問がある方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスをしてください。もちろん番組へのご意見やご感想、そして、マリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストなどもお待ちしております。暇な時にちょっと考えていただけると嬉しいですね。
そうですね、
はい、
はい、
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックをしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、今後もどうぞよろしくお願いいたします。ということで日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手はは
い、応援団長の井上平でしたが、
はい、
2020年東京後に見えてきた感じがしません？だってさ、
はい、
ロンドン行くんでしょ、それから
あっち行くん
でブラジル行くんでしょ、
行きます、
やっぱりアジア来るよね、はい、でそこで東京が選ばれるのか、はい、アジアの他の国が選ばれるのか、はい、ということだから、 面白いかもしれないよね。
そうですね、う
ん、今からあの準備すると、はい、いけるかもしれない。
よかったです。井上さんももうすでにヒートアップしています。
いや本当に、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、その井上さんとテレビ東京アナウンサーの大江真理子でお伝えしました。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。